知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は清掃対策課の横山さんに環境センターからゴミの排出についてお話を伺います。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは現在新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出されていますが、ゴミの排出はできるのでしょうか。
ただいま新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため不要不急の外出を自粛するよう要請されています。ゴミの収集は日常生活の維持のため通常通り継続していますが、環境センターへのゴミの持ち込みに関しては5月6日まで受け入れを中止しています。また資源回収に関しては毎週土曜日と日曜日に一宮市内4カ所で実施している。資源の拠点回収場所も閉鎖しています。皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、感染拡大防止のためご理解とご協力をお願いいたします。なお期限は変更する可能性がございます。一宮市のホームページにて随時お知らせいたしますのでご確認ください。
そうなんですね。5月6日まで受け入れ中止とのことで、やはりこういった時期仕方ないかもしれませんね。今私たち市民がゴミを出す際に何か注意すべき点はありますか。
はい、今可燃ゴミの中にマスクが多く含まれていますが、ゴミを出す際に袋がしっかり縛られていなかったり、またカラスに荒らされたりしてマスクが散乱している場合があります。マスクが散乱していますと、ゴミ集積場所の近隣の方々に大きな不安とご心配をおかけすることになりますので、ゴミ袋はしっかり縛っていただき、カラスに荒らされないようカラスよけネットでゴミ袋をしっかり包んでいただくなどご協力をお願いします。
やはり近所の方にも迷惑かけるといけませんので、ここ気をつけたいところですね。そういえば横山さん、昨年リサイクルセンターで火災が発生しましたね。その後の状況ってどうでしょうか。教えてくださいますか。
はい、昨年11月13日に不燃ゴミの処理中に火災が発生し、粗大ゴミ、不燃ゴミの処理ができなくなりました。このため市民の皆さんには処分を急がなくても良いゴミの排出をご遠慮いただくようお願いしておりましたが、3月からセンター内に移動式破砕機を設置して破砕処理を行っております。皆さんこれまでのご協力ありがとうございました。
あ、そうなんですね。解決されたということで移動式破砕機、そういった処理ができるということでね。こちらは火災の原因は何だったんでしょうか。
はっきりとした原因究明には至っていませんが、分別回収されるはずのリチウムイオン電池から発火した可能性があります。
火災を発生させないためにも注意した方がいいことを教えてください。
はい、持ち込まれた不燃ゴミの中に小型家電の中に入っている充電式電池が紛れ込んでいると、ゴミ処理の過程で熱を持ち発火することがあります。ゴミの適切な分別をお願いいたします。
はい、やはり分別大切ですね。気をつけたいと思います。分別ということですけれども、改めて粗大ゴミや不燃ゴミ、こちらの分別について教えてください。
不燃ゴミはガラスのコップやお茶碗などのガラス陶磁器類、ビニールホースやポリバケツなどのプラスチック製品類、ドライヤーや電気スタンドなどの家電・小型機器類などです。指定ゴミ袋に入らない一辺が60センチ以上のもの、または6キロ以上のものは粗大ゴミです。
はい、わかりました。こちらも気をつけて分別したいと思います。現在この状況の中で粗大ごみや不燃ごみを捨てたいときはどのような方法があるのでしょうか。
ごみの収集は継続しますので、不燃ごみは不燃ごみ用の透明の指定ごみ袋に入れて口を縛って不燃ごみ集積場所に出してください。一世帯3袋までお出しいただけます。粗大ごみを捨てたい場合は有料の個別収集をご利用ください。
はい、不燃ごみはそれぞれの集積場所一世帯3袋まで、そして粗大ごみは有料の個別収集ってことでね、こちらも利用したいところですね。個別収集を利用する場合にはいくらかかるんでしょうか。
粗大ごみ1点につき800円です。1回の申し込みにつき5点まで受付します。
はい、こちらも皆さんお気をつけください。緊急事態宣言が解除され環境センターへのゴミの持ち込みが再開された場合についてお聞きしたいと思いますけれども、持参しなくてはいけないものはありますか。
運転免許証や保険証などご自身が一宮市にお住まいであることがわかるものと、ゴミ処理手数料をお支払いいただくための現金をお持ちください。
はい、わかりました。こちらもね、お忘れなくお持ちください。持ち込みの場合のゴミ処理手数料はいくらかかるのでしょうか。
計量表示10キロごとに200円の手数料がかかります。
はい、わかりました。こちらの手数料もお気をつけください。それでは最後に横山さんから一言メッセージをお願いいたします。
はい、例年ゴールデンウィーク期間中は1日あたり最大800件のゴミの持ち込みがあり、受付やゴミを下ろす際に密接密集した状況が生じているため、ゴミの持ち込みを中止する対応を取ることとなりました。さらなる新型コロナウイルスの感染拡大防止のためご迷惑をおかけいたしますが、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
はい、こういった状況ですが皆さんご協力お願いいたします。横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は清掃対策課の横山さんに環境センターからゴミの排出についてお話を伺いました。お問い合わせ先は環境センター、電話0586-457004 0586-457004 です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは市民病院職員を募集についてのご案内です。募集する職種は臨床検査技師と臨床工学技師の2種です。臨床検査技師は10月採用と令和3年4月採用があります。臨床工学技師は令和3年4月採用があります。応募資格です。10月採用の臨床検査技師は昭和50年4月2日以降生まれで資格がある方、令和3年4月採用の臨床検査技師と臨床工学技師はいずれも平成4年4月2日以降生まれで資格がある、または令和3年3月に卒業見込みの方です。選考方法は、一次試験は一般教養と適性検査、二次試験は面接です。臨床工学技師は一次試験で専門試験もあります。採用人数は各1人、お申し込みは5月25日月曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。5月25日月曜日必着でお願いします。なお一次試験は6月5日金曜日に市民病院で実施します。お申し込みお問い合わせ先は市民病院管理課 電話 0586-715167 0586-715167 です。続いては6月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集についてのご案内です。募集する職種は看護補助員、理学療法士、作業療法士の3種です。理学療法士と作業療法士は資格が必要です。選考方法は面接、任用人数は看護補助員4人、理学療法士3人、作業療法士1人です。お申し込みは5月21日木曜日までに、申し込み書と理学療法士と作業療法士は免許証の写しを持参または郵送でお願いします。申し込み書は木曽川市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。5月21日木曜日必着でお願いします。お申し込みお問い合わせ先は木曽川市民病院業務課、電話 0586-86-2173 0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市木舟町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分までです。診療科目は内科、小児科。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave。 それでは最後に、視覚障害者の支援のために声で伝えるボランティア講座についてのご案内です。対象は市内在住在勤の方、日時は5月27日から10月14日の第2、第4水曜日午前10時から正午まで、全10回です。会場は社会福祉協議会大和事務所、定員は先着20人、受講料は教材費含む880円です。お申し込みは5月8日金曜日の午前9時から電話で社会福祉協議会までお願いします。お申し込みお問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 0586-85-7024 0586-85-7024 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。